タワシーのジョグラジ。
1月21日火曜日午後4時を回りました。タワシーこと宇里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタワシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。タワシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタワシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そして後半はですね、今話題のナイキの厚底シューズについてね、トークしていきたいなと思っています。はい、タワシーさんもね
ハマってますね。
はい、
後で、はい、たっぷりと
ちょっと熱く語っていただけたらなと思いますね。はい、はい、なんかまたね沖縄気候がちょっと暖かくなったり、
そうですね、なんかもう今日ジャケット脱ごうかなと思ったりとかね、なんかもうどうしようかなと思って、
難しいですね、
これ暑いのかな寒いのかなみたいな、ね、天気ですよね。
うん、日陰に入ったら結構寒いですよね。
そうもうなんかね、わけわかんないですよね。
そうなんですよね。だからちょっと今大会前ですからね、沖縄マラソン。
あ、はいはい、はい、そうですね、もう風邪ひかないように、
うん、もう一番はもう体調管理ですね、はい、この時期は、
はい、
はい、風邪をひかないように、
風邪をひかないように、うん、はい、
リスナーの皆さんも風邪には気をつけてください。はい、ツイキャスの方コメント来てますのでご紹介します。武蔵さんから、タワシーさん、ベチさん、こんにち は,
こんにちは。
大変遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年お世話になりました、今年もよろしくお願いいたしま す, しいします、ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。
はい、20日過ぎましたからね、うん、まあでも旧正月がね、うん、来ますから、まあ、沖縄の場合は 1ヶ月2ヶ月ぐらいちょっと明けましておめでとうございますが言えるというね、
はい、
そういう、はい、地域です。
はい、タシさんスーツ姿リリスクってとても素敵ですね。
あ、そう、ありがとうございます。あんまりねあのスーツ着ないんですけどね、まあ、暑くてね、肩凝るしね、
はい、男性のスーツにネクタイとてもおしゃれですねということで、
いやもう年に沖縄、これまた沖縄で年にスーツを着るのは1ヶ月あるかないかですね。
ほかまさんからも明けましておめでとうございますということで、今日なんか新年最初の放送でしたかね。
そうまだ旧正月じゃないですか、
ね。はい、ランリーレンさんから、こんにちは、アヤネル、あれタシさん実況かなっていうことを聞きますね。
そ
んな感じですよね。本当に
たまにしかないですからね。
うん、サッカーとかの実況割とスーツ多いかったりしますよね。
確かに、
タシのジョグラジは78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタワシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。前半はですね、今週のジョギング報告ということで、タシさん今週はどんなトレーニングを、
今週2つぐらいあって、はい、まあ、どっちからいこうかな、うん、まあ、あの私の友人が、
はい、
まあ、あのね、パトロールジョグ、ランニングパトロール、まあ、というのをちょっと引っ張ってきて、
はい、
タシやんないっていう話になって、うんうん、あ、そうだねと思って、うん、まあ日頃俺もやってるしみたいな、
うん、
じゃあ違うところでやってみようかって言って、うん、で、まあ、僕と同じくらいの人がたまたま若くして、
はい、
僕自治会の会長さんやってて、
うん、
この人からこの地域の、まあ、課題をちょっと走りながらちょっと見てもらいたいんだけどって一緒に走って、ちょうど3キロぐらいですかね、30分3キロぐらいだから、うん、もうゆっくり走ったし、歩いてちょっとあの問題点とかね、暗いところとか 電気が切れてるところとか、その街路樹が伸びてちょっとね人に当たれそうなところとか見て、ああなんかいろいろあるんだななんて思って、
実際にね話を聞くだけよりもね、その場に行って実際に走ってみたりとか、利用者になってみることで分かるところってありますよね。
そうそうそう、それで行くとなんか、昼間、まあ、ちょうど夜走ったんですけど、昼間には見れないような景色っていうかね、あの風景が広がっていって、ああなんか初めてで新鮮だななんて、いつもなんか自動車でブーンってね、行くだけなのになんかこうやって走ってみるとなんかいろんな街の姿が見えてくるなと思って、とても新鮮でしたね。ただ走るだけでもまあ楽しかったんですけども、そういうこう走その地域の情報を、こう耳にこう入れながら走るってなんか、あすごい新鮮って感じ。観光に来た、観光に来たちょっと大げさだけども、あそんな感じしましたね。
でも本当新鮮ですよね。
でその友人がちょっと参考にしたのは、静岡ランニングパトロールっていうホームページがあるんですよ。そしたらその静岡県内で、それぞれその各地域でこういう、あのランニングパトロールやってるわけなんですよ、まあ、ランニング、まあ、パトロールジョグみたいなんですね、でそれのこう報告したりとか、あるいはこう合同でそのどこどこでやりますみたいな、告知をして、で集まってでその結果を報告してみたいな、こういうのを見て、あ沖縄でもやれたらねみたいな話になって、今回まあ5名で、まあ、やりましたけれども、まあ、第1回目ということでね、もう友人がこのライトとかも用意してくれて、光るやつとかもね、
ちょっと頭のとこにライトとたすきをかけて、
なんかそれっぽくなったなんて、いつもそこまでね、フル装備してないから、まあ、そういうのもやってると、なんかそう自分がパトロールした気分になりますよね。
でもね普通にその運動しない夜道を歩くときとかに、少しね人通りというかなんか回ってくれてる人がいると、女性としては安心ですよね、夜とかは。
だからなんかこんなね光、普通ランニングしてるあんなに光を出さないんだけど、赤かったりなんか点滅したりとかするんだけど、それはなんかまあまあなんかその気になりましたね。あれはまたなんか私も友人たちと1ヶ月に1回ぐらいはやりますし、個別でもね自分の住んでる地域とかやってみようかなと思いますね。
いいですね。こうなんか夜歩いてる歩行者としては、その何も反射材とかつけてない、あのジョギングされてる方が後ろから来ると結構びっくりしたりとかするので、
それはありますよね。
なんで光輝いてる方が走っていれば安心ですし、
あれは必要だよね。
びっくりはしないかなと思いますね。
あれはだから本当にそういう経験させてもらったんで、俺も私もちょっと買おうかなと思いましたね。なんかよく量販店で売ってるみたいですね、このなんかバンドというかおでこに、
おでこのところに光る、
結構光っててね、あれいいかなと思いました。ですから、まあ、なんか一人でね走るっていうのって、まあ、なかなかしんどかったりするけども、まあ、複数名でいわゆるファンランというかこう、楽しみながらジョギングできるし、なんかこう地域のために役に立ったみたいなね、
いいですね。
なんかそういうランニングって初めてだったんで、これは良かったですね。まあ、トレーニングにはほとんどならないですけども、まあ、ちょっと体を動かしてちょっと汗ばむぐらいな運動っていうのは良かったかなと思いますね。
いいですね。
ぜひ皆さん注目してもらいたいですね。
はい、
でもう一つはね、石垣島に行ってきたんですよ。
石垣島に、
今まで何度も行ってきたんですけど、初めてランニングシューズ持って行って、まあ、6キロぐらいしか走らなかったんですけども、やっぱ興奮しましたね。このまた同じようになんか違う小さい道とか入りながら、もう全然そのなんていうの、もう方向感覚も分かんないから、とにかく走ってみようみたいな感じで、でね、やっぱこう小さい道とかこう、ね、家のそれぞれなんか朝だから、ね、なんか掃除をしている人とか犬散歩している人なんか見て、ああなんか俺もなんか石垣島観光に来たみたいだと思って思いましたね。沖縄県民なんですけども、
いやでもやっぱりね、本島の方とまた離島の方って暮らしがまた違いますからね。
まあそうですね、
建物とかも違って結構新鮮なね ョギングができますよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、空もこう広がってて、
うん、
あれはいいなと思いましたね。宮古島は比較的こう、うん、まあ、開けて、比較的というか相当開けてて、
うん、
古いこう石垣があったりとかってのはあんまりないんですよ、うん、
はいはい、
だけどもこう石垣島ってこの特に鹿あざって言ってね、うん、4つの集落があって、
はい、
この辺はまだこう戦争でもあんまりこう破壊されなくて昔のままの街並みがあって、
うん、
また結構平らなもんだから
あ
すごく走りやすい、
走りやすい街なんですね、
う
ん、
はい、
うーん、
だから、まあ、もちろん沖縄ったらね、うん、やっぱり島って言ったら、海だし、うん、海岸線だったし私も数々ちょっとチャレンジしましたけども、はい、砂浜ジョグとかね、
うん、
やっぱそこは魅力的なんですけど石垣やっぱりあの集落の中、
うん、
あのジョギングはやっぱり気持ちよかったですね。
だから今回はもう砂浜の方には
行かない、もう 海も、はい、見なかった、ほとんど見なかった、
あ、そうなんですね、うん、でもやっぱりね集落とかを走ると、うん、私も結構旅行中散策するんですけど、
う
んうん、本当になんか暮らしが見えてくるので、
あ、そうそうそう、なんか
ね、
こういう人がいるんだとかこんな家の作りしてるんだって、うん、それ見るだけで結構楽しいですね。
結構楽しいですよね、
う
ん、
石垣はもう、うん、もっと言えばその石垣もう、ね、垣根の石垣の方があったりとか、うん、福木の並木が少しあったりとか、
うん、
この昔 その沖縄の風情がちょっとまあまあ残ってるんで、うん、あれは良かったですね、 海沿いよりも、
うん、で石垣はそうしたらまだ砂浜ジョグはやったことがない場所ということで、
まあ、そうですね、
はい、じゃあ次回行った時には砂浜ジョグのお話が聞けるかもしれない、
はい、どこだろうなって、はい、ちょっと探しておきますそこは、
ね、
はい、
でも石垣島ってもう結構天然のビーチが、
ね、あります
多いですよね、
あるけども、
うん、走れるかな、
そうそうそう、そのなんかね、まあ、やっぱりどっか車でどっか遠くに行かないと、うん、なんかないのかななんて思うんですけど、ちょっと、はい、皆さん地元の人に走れるビーチをちょっとピックアップしてもらって、
でも地元の方であんまり走ってる方いらっしゃらないですよね。
そうですね、はい、ちょっと地元の FM あたりでちょっと、ね、流してもらって、
はい、そろそろ砂浜ジョグの仲間欲しいですよね。
あ、そうですね、う
ん、砂浜ジョグ情報をね、
はい、
うん、どなたかいただけるとね、はい、嬉しいですね、
うん、
はい、
ということでね、
うん、ツーキャスの方 Z さんから、はい、こんにちは、埼玉から聞いてますということでありがとうございま す、ね、最近本当にリスナーさんが増えて、
あ、そうです、ね、
ありがたいですね、
はい、ありがとうございます。
大使のジョグラジ毎週火曜日の夕方4時から、ね、はいはい、放送しておりますのでよろしくお願いします。ここでジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーメシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahasen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラジオを聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。 ツイキャスの方コメントいただいてますね、はい、Z さんからベッチさんはジョギングしないんですかっていう風にね、
今年はやります
ターシーさん答えないでくださいよ、はい、今年はねちょっとだけ走れるようになったらいいなと思ってますので、ね、
大丈夫です、はい、今年やりますので、はい、
ちょっと何ヶ月か経ったぐらいからあのベッチの今週のジョギング報告を
ちょっと、ね、ちょっと私が、はい、聞きますので
5分ほど5分もいらん、
はい、10分ぐらい、はい
はい、やっていきたいと思ってます、はい、後半はですねナイキの厚底シューズについてねトークしていきたいと思います、ね、今もうすごい話題ですから ね、
ね、はい、
うん、特にね今年も最初に話題になったエピソードといえばね箱根駅伝、
あもうね、
うん、あの時にねもう選手のほとんどが履いてるんじゃないかって、そうそうそうそう、もうみんなお揃いじゃんっていうね、はい、足元
あれはすごかったですね、
はい、うんうんうん、ただこれがね、もしかしたら国際陸連がね新規則で厚底シューズを禁止するかもっていうニュースも流れたので、
そうだね、うん、でもまあこんなのやったってねまた違うような形のものが出てくるから、
うん、
なんか無駄じゃないかなと思うんですけどね、無駄っていうか、ね、またこれに似たようなものが出てきたらまたダメなのかって言うじゃないですか、
ね、
うん、なんかちょっと納得いかないですね、
うん、だからねこれ本当に厚底シューズ履いて皆さんね、うん、タイムが縮んだりとか、あとはね怪我の、ね、防止にもつながっているっていうこともありますからね、
そうですね、う
ん、それを考えるとすごく価格もね、うん、そんなにすごい高いわけではないので今の規則としてはクリアしてるような気がするんですけれども、
そうですよね、うん、まあ、だからじゃあこれ禁止したからといってこれ履いてて出した記録ってどうなるのってなりますよ ね、 ね、
もう箱根駅伝とか大変なことになります
よ、そうそうそう、全部
記録残りになっちゃうんですか、
はい、何年か前の記録からスタートですとかって言われるかもしれないけど も、
うん、
もうここまで走ったらしょうがないもんね、
うん、みんな履いてますからね、
はい、
うん、でちなみにね今年の箱根駅伝では青学が大会記録を7分近くも短縮したということで、7分も短縮できるんだっていう、
まあでもねこれ全部厚底のせいというかおかげだけじゃないと思うんですよ、うん、これ青山学院がまあ、優勝して毎年こう、まあ、4連覇まで来たのかな、
はい、
でそれ毎回
今年で5回目の総合優勝ですね、
1回中、うん、去年は東海大学が総合優勝したんだけれども、はい、毎回みんなそのタイムを更新してるんですよ、
うん、
でそれは青山学院がずっとこのナイキのシューズ履いてたわけじゃないので、
うん、
やっぱりそのランニングの、まあ、練習だとか、
うん、
というところにもまあ、鍵があるだろうと思ってて、それプラスその厚底シューズっていうのが加わっているんじゃないでしょうかね、うん、
だから前回大会ではナイキを履いていた選手は1人だけで、
うん、
他の9人はアディダスだったっていうことなのでね、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、で今回は10人全員がナイキの厚底シューズを着用したということで、うん、
すごいですね、
すごいですね、割合がガラッと変わりました、
それだけやっぱりね、うん、いいんですよ、
ねえ、
うん、このね、うん、履いたそのベイパーフライネクストパーセントっていうのかな、はい、これはまだ履いたことないんですけど、自分も、うん、もうちょっとそのランクが落ちるっていう言い方、まあ、ナイキにはちょっと失礼なんですけれども、うん、持ってるんですけど、最初ね違うそのメーカーからこのナイキのこのベイパーフライとかフライニットとかって言われるその、うん、そういうその厚底のね、うん、カーボンが入ってるのを履いたんですけど、
はい、
なんじゃこれって感じで、なんかふわふわするっていう感じで感動しましたね、
うん、結構しっかりクッション性がある、
クッション、そうなんですよね、その値段もそんな1万円ちょっと出したくらいなんで、
うんうんうん、
ちょっと出したってあれですけども、自分がその時履いてた靴はもうちょっと高かったんですけども、と思って、
うん、
なんてことだみたいな、はい、
じゃあもうちょっともうふわふわ羽が生えたような走り心地ですかね、
そうそうそうそう、うん、ね、
やでもこれ箱根でちなみに走った選手210人中どのくらい履いてたと思いますか。
いや、うん、でも7割か8割ぐらいじゃないの。
177人です。210人中177人がこのシューズを履いていたということでね。
すごいですね、
うん、やっぱりこれだけの選手が支持しているということでね、うんうんうん、これ禁止になったらもうね
何を履くんじゃみたいなね。
本当にそうなんですよ。でもスタジオちょっと手元にはね、過去の平均タイムとかもあるんですけれども、うんうんうんうん、上位の選手ねそれぞれの区間のタイムがあるんですが、うん、もうそれぞれ伸びていってるんですよね。
あ、うん、なるほど、そうですね、
うん、
でも
使用率も2017年 0% だったんですけれどもじわじわ伸びてもう今年が 84.3% ということでね。
すごい、
うん、すごいですよねこの使用率とタイムの伸び具合、
まあうん、それはなんとなく分かりますよ。やっぱこうやっぱクッションというかこう、まあ、反発するというか足が運びやすいんでしょう ね、
うん
ねで負担かからないからスピードも出るし、
うん
こんなにランナーにとってはやっぱりいいんじゃないですかね。
はい、次はその方ちょっとコメントご紹介しますね、はい、武蔵さんから一時期水泳のユニフォームの、
ね
うん、レーザーレーサーが注目されて規制されそうな時に北島康介選手が ユニフレームではなくて選手に注目してほしいって発言したのを思い出しますね。マラソンでもシューズも同様選手が発言しそうですねということでコメントが来てますね。選手がこれだけねもう利用されているので、うんうん、
まあでもこれだけじゃなくってやっぱり選手がそのシューズを利用して頑張ったからで、
うん、
やっぱり練習方法とかそういうものも関係してるんじゃないですか、
うん、
多分その全部そのシューズのなんかって言ったら多分ね、あんなに頑張ってる選手たちはじゃあシューズ履いたから速くなってんだよってなりそうじゃないですか、
うんうん、
でもそうじゃないようなそれだけじゃないような気がしてて、うんうんね、普通にあのファンランというか楽しく走ってる人が、うん、あれ履いたら箱根のランナーと同じようにしてるかとそうじゃないわけじゃない。
魔法のシューズになっちゃいますね。そう、それだと、
まあうん、ちょっと魔法チックなんだけど、うん、このシューズはね。でも必ずしもそうじゃないんで、
うん、
やっぱりあれを履きこなせるというか、
うん、
使いこなせる選手がいて初めて、うんまあ、記録が出るっていう関係なんじゃないですかね、
うんうん、
僕は、うんそのシューズを廃止したからってそんななんかあまり劇的に変わるのかななんていうのはちょっと、うん、不安というかちょっと疑問視ですね。
はい、で続いてコメントですね、うんまあ、ランリンレンさんからもあったなということでね、うん、今のコメントですね。で武蔵さんからナイキのシューズを規制するなら東京オリンピックが終わった時期に規制するかどうか決めてほしいですね。
そうそうそう、もうなんか今までやってたのに、
ね、
だったもう1年切ってて、うん、今履いてるシューズがダメですって言ったら、ね、
ここではいダメですって言われたら本当に
それはちょっと ねだからみんなだからあのシューズ履けばいいんだよって
みんなでお揃いにしちゃえばいいんですよ。
そうみんなで、はい、なんか ねこれこの、うん、実はそのこのバージョンじゃなくってこれ箱根バージョンとよく言われてるんだけども、うんはいどっかの選手が2時間切ったんですよ、うん、参考記録 で、
うんうん、
でそれがねこの選手のためだけに開発したシューズがあってそれが今度その東京マラソンで、
うん
設楽選手と大迫選手がこれ履くんじゃないかって言われてて、
うん、
すごい記録出るんじゃないかって言われてるんですよね。でそういうのが楽しみですよね、
うん、だからねそういうところにもちょっとね注目しながらオリンピックとかも見るとそうそうそう、はい、また違った面白さがあるかもしれないですね、
うん、だからもうここで、うん、もう走らせた方がいいですよ。もう終わってからでいいですよ
ね、終わってからちょっと議論して今もうそれ履いて練習してる選手がねそうそうそうそう大変ですからね、
はい、
うん、ランリンレンさんからもてか道具いやいやでないような履き違いすぎやろうということで来てますね、
は
い
は
い、
その通りですね、
うんはい、なんでちょっとねジョグラジではこのニュースちょっとだけ注目しながらね、はいはい、またタシさんの履いた感想も今後も、はい、いただけたらなと思います、はい、はい、というわけでそろそろエンディングの時間となっております。なんかね厚底シューズの話盛り上がっちゃいましたね、はい、うん、 やっぱりこれだけ話題になってますからね、はい、ニュースとかでも。なのでちょっと今後もね、
はい、
はい、1月末にはこのね、なんか何らかの回答が出るっていう話なので、はい、またこの話題をジョグラジでも取り上げられたらなと思います。そうですね、
はい、
この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジョグラジは1月28日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのタッシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。
また来週。